マニア。
エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
ピポット、はい、
ピポット、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね、
はい、
小学生の時に大好きだった漫画ということで、
うん、
皆様より頂戴した、ご回答をご紹介したいと思います、
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
エイミーセレクトはですね、今回久々に私小説ということで、牧目学さんのプリンセス豊臣をご紹介いたします、はい、太郎ちゃんは、
はい、私は静岡最強のグルメガイド、
はい、
シャイバラリエコ高田龍二さんの裏ミシュランでございます。
懐かしいという内容でお届けいたします、はい、なお小ネタ超特急はツイートキャスティングでライブ配信してます、
はい、
番組ブログの左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしてください。そして、番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チェキラチューチューチ
ュー、お友達のみんな、
小ネタ超特急。
生活の一コマを携帯カメラで切り取るシマパシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で、映像で、音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
ほへー、おかみさん、時間、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
へい、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
引っかかってる前にですよ。
はい、まずはですね、先月ちょうどこの、オンエアの後に行われましたイベント、小ネ町臨時便、
はい、
皆さんにお足をお運びいただきまして、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ねえ、まあ、こういった形でイベントを行うのは、まあ、台風 FM でも初めてということで、
そうですね、うん、
なんとね、私たち、うん、もしかしたら、ね、主催する人間以外誰一人来ないんじゃないかっていう不安を、ね、
そうですね、
抱きつつ当日を迎えましたけれども、うん、なんとセッティングした椅子がほとんど全て埋まってしまったという、
ね、そうだったんですよ。こうね、本当にあんなにいらしてくれるとは思わなかったっていうのが正直なところだったんですけど、
ね、
本当に。
そしてね、スペシャルゲストで、
はい、
来てくださった石川純先生の
ね、
本当にラジオではオンエアできないやばい話をね、業界のいろいろしていただきまして、今後とも、そのイベントの内容についてはオンエアの予定もないんですけれども、
ね、ちょっとなかなか表で出せないんですけど、すごい素敵なお話聞けてますね、
聞かせていただきましたし、またね、来てくださった皆さんにね、
はい、
おすすめの作品、うん、漫画作品一冊ずつご紹介いただきましてね、そちらもなかなかバラエティに富んでて、ね、
自分すごい嬉しかったのが、いろんな年代の方がいらしてくれて、
そしてい
ろんな年代の方が読まれてるっていう漫画を出してくださったのがすごく嬉しかったんですよ。
本当に久々にね、表紙を見た漫画もたくさんありまして、はい、またですね、こういう機会を設けることができるのであれば、
は
い、
あれば
ね、番組でもまた、告知もしたいと思いますし、
そうですね、
ぜひぜひその時はね、はい、皆さんにも来ていただきたいと思います、はい、ともかく先月いらしてくださいまして、皆さんありがとうございました。
深々と今お辞儀させていただきました。
はい、そしてですね、はい、続きましてはですね、
うん、
ま、ゲームメーカーのカプコン、
はい、
もうね、ゲームしてる方だったら知らない方もいると思いますけれども、うん、そんなカプコンのファンなら、
うん、
予約してでも買うべきアイテムがこの度発売されます、
はい、
その名も、うん、カプボン。
カプボンって何ですか？
カプボンってさ、
カプボンって言うと
ちょっと不女子の人だったら一瞬、うん、カプリクボンみたいな感じに思うじゃん。
ソロあたりね。
ねえねえ、うん、カプボンみたいな、ね、カプボン、ね、カプリングって思っちゃうかもしれないんですけども、さにあらず、うん、これはですね、カプコンによるカプコンファンのためのカプコン総合情報誌でございます。
総合情報誌ということですか。
情報誌、まあ、情報誌といってもぶっちゃけこれね、もう漫画雑誌なんですよ、奥さん。
あら、
奥さんじゃないわね。あのね、これ、あの、例えばカプコンの、うん、進捗ゲーム情報とか、うん、まあね、自分たちの、出す本なので、ここでしか語れない新着情報とか、あとそれからですね、なんとなんと、うん、カプコンの名作ゲームのコミカライズ、
うん、あら、漫画化されました。
そう、これがね、またね、あの、本編とはちょっと違ったスピンオフだったりするので ね、ファンの人はたまらないと思うんですけれども、
だってカプコンといえばっていう漫画が、
そうそう、ありますよね、はい、例えば、創刊号ではですね、読み切りで、こちら書き下ろしされるのがですね、うん、あのサルロック、そしてルシフェルの右手の作者、実力派漫画家の芹沢直樹さんがですね、はい、なんとバイオハザードのスピンオフ、バイオハザードマルハワデザイアエピソードゼロ、
すごい、
書かれます。
ちょっと今タイトル長かったですけどね。
そう、もう一回言うわよ。バイオハザードマルハワデザイアエピソードゼロということで、
あは、
で他にもですね、まあ女子の皆さんなら大好きな戦国バサラ、
う
ん
う
ん、そしてね、もう子供からね、うん、あの大きなお友達まで大人気のモンスターハンター、
あー、モンハン、
はい、モンハンのですね、スピンオフがコミカライズで連載開始です。他にもね、いろいろタイトルも決まってるものがあるんですけれども、うんうん、こちらのですね、創刊号は、9月の20日、こちら今表紙の方、これ
カプボン開きましたね。
これ表紙がね、芹沢直樹さんのバイオハザードのやつなんですけど、すごい、これ、ちょっとかっこよくね、
はい、やばい、これはかっこいいよ、これは、
ね、でこれですね、9月の20日に発売予定なんですけれども、
はい、
沖縄だと入荷が1週間ぐらい遅れるから、まあ沖縄だと27日ぐらい、
もしかしたらに、10月頭前後になるかもしれないですね。
そうそうそう、まあ、9月末って考えていただき、うん、行きたいんですけれども、一応こちらですね、今のところ、うん、季節に1冊ずつぐらいのに出す期間本の予定になっておりまして、
うわ、読みたいな、これ。
一応ね、これね、値段ね、1200円、ちょっとお高めなんだけど、それだけの価値はある、うん、
これはでもすごい、今中身ちょっと見させてもらってますけど、これやばいですね、バイオハザード、
サンプル画像がね、
やばい、これはね、バイオファンの方は、うん、決してイメージ崩れてないと思います。
そうそう、でしかもね、うん、スピンオフ、オリジナルのスピンオフということで、
やばい、
沖縄ってさ、まあ、情報誌とか漫画雑誌そうなんだけれども、うん、書店さんに来る配本の数が少ないじゃない。
そうですね。
なので、うん、買おうと思う方、一番確実なのは、うんうん、書店さんに予約するか、
そうですね、
オンラインの予約、うんうんうん、今ならまだ間に合うので、うんうん、こちらの方しておくのがね、一番確実かと思いますけど。
そうですね。
ちょっとこれね、
これはね、本当ゲームファンの方納得ですね。これ納得の絵柄ですよ。
そうそう、うん、やばい。モンハンなんかもね、うん、ストーリー漫画とまた別に、ギャグのショートの漫画も、うんうんうん、別タイトルで出る、ね、ということなので、
お子様がね、お好きな人も多いでしょうから、これやばいですね、これやばいですよ、
これはね、ちょっとね、まあ、表紙からね、うん、もう
グッときます、
引きのあるタイトルになってます、はい、改めて申し上げます、本のタイトルはカプボン、
カプボン、カタカナでカープの、
はい、プーに本は漢字ね、
はい、
はい、これは、創刊号は、9月の20日発売予定、
はい、
お値段1200円となっておりますので、皆さんこちらチェックの方を、欠かさないようにされててください。続きましてはですね、はい、こちらは、つい最近ね、まあ、ネットの方でニュースにもなりましたけれども、うん、我らがデューク東郷が、
はい、
なんとハリウッドデビューでございます、まあ、デューク東郷がっていうよりかはね、ゴルゴ13なんですけれども、ね、はい、うん、こちらですね、アメリカハリウッドの映画制作会社デイビスフィルムズが、
うん、
日本のゴルゴ13の映画化権をリード社から獲得したと発表いたしました。
うわ。
でね、このデイビスフィルムズは過去にですよ、
うん、
バイオハザード、
うん、
そしてサイレントヒルの実写化をして大成功を収めた会社なので、
うん、すげー、
ちょっとこれね、日本人としては期待値マックスな感じじゃない？
確かに、その2作品に関しては配役やら再現度は結構いいですよ。
大成功も大成功で、ね、
ただでもゴルゴなんですよ。
ゴルゴなんです
よ。ゴルゴなんです
よ。次ゴルゴなんですよ。
うん、
でね、もうネットでは早くも、一体誰がデュークをやるんだということで、予想がスタートしてるんですけれども、うん、実は昔ね、日本で実写化された時は、
うん、
ね、あの千葉真一先生ことサニー千葉様が何気に実写作品でゴルゴやってたんですよ。そのねサニー千葉様ね、映画の中でねほとんど射撃のシーンがなかったことでも有名な実写作品なんですけれどもど、まあ、それはさておきさ、ハリウッド版では誰がやるんだということで、まあ、そもそもデューク東郷って、まあ、あの正確にはまだ分かってないんだけど、一応日本人または日本の血を引くっていう設定があるじゃん、
そうですね、
そこを忠実に踏襲してくれるのであればという前提のね、はい、予想の中では、まあそれでもまあね、あの我らのね、あの番組でも何度も名前登場してます、阿部ちゃん、
阿部ちゃん、
阿部寛先生がやるのではないかしらというところもありますけれども、まあ阿部ちゃんね幅広く ね、
そうですね、
テルマエロまでではね、とうとうローマの人の役までしちゃいましたから ね、 ね、まあ、そういう意味でも幅の広い阿部ちゃんがやるのか、それとも若い頃の加山雄三、
若い頃のがつくんですね。
そう、もうね今あの御年年齢72歳でいらっしゃいますからね、加山雄三様は。
渋いダンディーさん、ダンディー、
はい、それか若い頃の伊吹五郎、
この若い頃のってつくんですね、やっぱね。
もうね水戸黄門でおなじみでございます、伊吹五郎様、はい、そして、高倉健、
あーもうドンピシャですね今のところ。
はい、それかね、まあ室伏広治も名前が出てまして、
あの絶対ちょっとね、ね洋風が入ったお顔っていうところでね、
お顔ということでね、まあこれはね外れはないんじゃないかとね、そしてですね、あのまさかの候補者で、私さっき太郎ちゃんに画像を見せて
びっくりしたけどね、
びっくりさせたんだけれども、知らない方は番組終わった後調べてみて、 FC 東京の梶山陽平選手、
あのこれ本当梶山陽平ってお名前でちょっと検索させていただいてですね、
画像検索してみて、
すごいびっくりした
ね、私もねあのFC 東京スペース梶山陽平で調べて腰が砕けました、
びっくりした、あれ砕けました、確かに
砕けます、ね、なぜ砕けたかはみんなね、画像検索してみると ね、
本当に
一発でわかります、
デイジびっくりする、
デイジ死にびっくりやすさだったよ、
本当に
でね、まあ、もしね、あの今ちょっとね今スタジオの中でも画像検索で大変な、
ね、今すごい微笑みが生まれてますけど、
まあそういうことでね、
そういうことですよ、
あの、ね、演技力はね、さておき梶山陽平の
喋らないですか、喋らないですか、
喋らない、ね、画像だけ見たらね、とりあえずとんでもないことになりますので、
えらいことになります、これがドンピシャです
ね、はい、そしてね日本人設定がもしなしだったらどうなるのっていうところのキャスティングでは、アントニオ・バンデラス、
やっぱり
ニコラス・ケイジ、
あ
ー、そしてねもうあのね、これも沈黙シリーズで有名なスティーブン・セガール先生が、
やっぱりあのちょっとこのね味がすごい出てる俳優さんですよ ね、
俳優さんなのかしらということで、でもさ絶対に室伏さんはないとは思うのよ、
ちょっと若いかな
っていうか、室伏浩二がやるんだったら、もうすでに暗殺が可能なだけの身体能力が備わってるから、別にねスナイプする必要ないと思うのよ、
まあ、確かにね、
もうねもうあの腕っぷしだけで ね、切り開ける方だからね、この方
球を投げたらきっと当たりますから ね、
まあ、ねここはねまさかのね
まさかのこんな武器で
ね、こんなハンマーで ねみたいな感じになっちゃうのかしらと思うんですけど、まあ、あのハリウッド映画ということでね、まあ、今まで私たちねいろいろな実写化またはハリウッド映画化で、人間湯を飲まされた経験がございま す、
そ う、 です、ね
まあね、そういう意味も含めてですね、まあ、心配な点といえば、ゴルゴがね、地球侵略を狙う、こうあの生命体と宇宙生命体と戦う羽目になったりしないかなっていうのが心配なんですよ。
デューク VS
エイリアン、
はい、
もしかしたらエイリアン対デューク対何かしら
の、ね、
プレデター的な感じ、
あれですね、あの13日の金曜日的な、
そうね、フレディもあるわね、
フレディ的な
そういうところがね出てこないかしらっていうのと、あともう一つ心配なのが、ゴルゴなのに、ワイヤーアクションが炸裂しないかが心配
あの飛んだり跳ねたり
ね、
回転したり
ゴルゴちゃうやんみたいな
ゴルゴ爆転しないだろうっていう、
ゴルゴなのに爆破が絡むとか ね、ちょっとそういうのやめてほしい、
ゴルゴなのにね、
そう
ゴルゴ走っちゃダメですから
、でもね、ないということは言い切れないのよ、ハリウッドなだけに、
ちょっと怖いですよねそのあたりの表現が
そうそう、であとね私ねどうしてもねハリウッド化されても入れてほしいシーンがあるの、
はい、
それはね、ゴルゴのことをやらかした後の白ブリーフ一丁でシガーを吹かすシーン
外を見ながら、
そう窓から外を見ながらふーって、
あれ ね あれか、
あんたみたいな男は初めてよデューク、
後ろで、そうそう、後ろから
女子がね、あんたみたいな男は初めてよデューク、
女子が支えたく、
ごめんねちょっと大人のトークで大丈夫かしら時間帯的に
言ったね、それを、
真っ白ぶりちょうどゴルゴ、
それは必要です ね、
ねえ、だけどね、多分ね、あ、ハリウッド版でね、白ブリーフね、うん、ないと思うので、ちょっとね、このね、日本人なら分かってもらえる、うん、こう白ブリーフ一丁の重要性をね、うん、どなたかこのアメリカのデイビスフィルムまでメールかなんかでね、うん、伝えてもらえ
ない
かなって、
ね、ちょっとなんかあのね、インフォであるんじゃないですか、ね、そ
っ、インフォアットマークで ね、 ちょっと、
絶対あるはずだから、うん、ゴルゴで。
ね、ちょっとね、誰か英語の堪能な方ね、その重要性伝えていただきたい、ね。
それは言ってほしいな。
大事なことでございます。うん、そして続きましてはですね、私と太郎ちゃんの大好きなキングオブポップ、
はい、
MJ が、
MJ、
なんとゲームで出ます、
はい、すごい、これあのちょっとプリントしたの持ってきてくれたんですけど、
そうそうそう、スクリーンショットをですねちょっとお持ちしたんですけれども、
すっげえこれ、
まあね、あのマイケル・ジャクソン音体、
うん、
まあ、よく考えてみれば彼ほどゲームに登場したアーティストはいないんじゃないかなと思うんですよ、ま
あ、確かにそうですよね、あんだけ売れてて、ね、
そうそう、思い起こせば、うん、ムーンウォーカーに始まりまして、うんうんうん、私たちの大好きなスペースチャンネル5シリーズにも、
はい、出ましたね、曲中で、
ね、あの最初のスペースチャンネル5、そしてパート2にも出ましたし、うん、その他にもねハードを書いていろいろ出てるので、ほうほう、なんだかんだでですね、この全世界では様々なハードのゲームで5タイトルに彼出てるんですね、
う
ん、
すごい、結構出てますね、
こんなに出てるアーティストいないですよ、うん、でしかし私たちが一番求めてたのってマイケルがバトルするゲームじゃなくって、うん、彼の音楽が思う存分楽しめるゲームだったんじゃないかなと思うのね、
う
ん、
そうですね、
そしてですね今年発売予定のゲーム機プレイステーションビータ用のゲームとして、
はい、
なんとマイケル様の初ダンスゲームが発売されることになりました、
やった、はい、
現在のところね仮タイトルでこれリリースのプレスが出てるんですけれども、うん、仮タイトルはですね、うん、マイケル・ジャクソン・ザ・エクスペリエンス、
はい、
発声死に幅、
死に幅、
ね、これねマイケルの曲に合わせてあなたがマイケル・ジャクソンを踊らすという、
大変ですよ、
夢のようなゲームなんですね、
大変ですよこれ、
でこうスクリーンショットを、ね、今持ってきてるんですけれども、はい、バックダンサーを従えての、ね、この群舞とか
すごいですよ、なんかちゃんとねマイケル自体もきちんとリアルにですね、
そう、
綺麗に結構再現されてるんですよ、そうそう、これファンの目から見ても、
これ、ね、特にねあの私たちが、ね、今見てるスクリーンショットの中の一つはねちょっとバッド的なのがあるんですけど、
ねそれっぽいのとかもありつつ、
これねプロモーションビデオまんまじゃねえっていうような感じの、ね、
ちょっと背景かなり凝ってますよこれ、
凝ってますね、うん、でこれねあの衣装とかも結構ねこう見てる感じだと衣装もねパターンが結構いろいろありそうで、ね、バックダンサーの衣装も含めて、ね、
ちゃんとマイケルですこれ、
うん、はい、で今のところですねこれプレスリリースで出てる分ではゲーム内で踊れるマイケル・ジャクソンのオリジナルソングは15曲
お
で、様々なシチュエーションと衣装をまとったマイケル様を楽しめるということで、うん、でも多分プレイステーションビータということなんで、もしかしたら追加配信で楽曲とかがね追加される可能性もありということなので、うんうん、
なるほどです、
まずは、これね、うん、最初に踊れるのは15曲ということで、うんこね、なんかこれほらコンボが成功してる感じの、ね、
すごい
パーフェクトっていう ね、
ねこのマイケルをね踊らした達成感がすごい得られるというね、
そうそう、でもねこれプレイヤーのこのコントローラーの技術によっては、ね、見たことないような踊りが下手くそなマイケルが見れるかもしれないって
ことでもまた貴重な、でも我々ファンとしてはきちんと踊らせたいわけですよ、
そうそう、
それは練習しないと、
プロモーションビデオぐらいの、ね、レベルで踊らしたいっていうのがあるので、うん、かなりやり込みを ねすると思います、ファンなら必ず、まあ、
でもこれ私見たときはもう買うこと決定ですよ、もうプレイステーションビータを、
ね、でビータ自体が年内発売ということ で、ね、早ければこのマイケル・ジャクソン・ザ・エクスペリエンスも年内かなという感じで、う
ん
う
ん、
はい、
これはちょっと出たらみんなで感想言いましょう
ねえ、
は
い、これね何の曲がねこのリストに入ってるかがね、うん、ちょっと気になるところですよ ね、 ね、なのでねこれはねまあ、ダンスゲーム大好きな方のみならず、うん、マイケル・ジャクソンのファンの方は、
はい、
まあ、とりあえず抑えておきたい、
これはね確実に抑えた方がいいですね、うん、
ゲームでございますのでね、また発売日等がですね公開されたら番組でもお伝えできたらと思います、はい、
ぜひ、
そして続きましてはですね、はい、これはゲームでもアニメでもない話なんですけれども、
はい、
日本国民の大部分が知っていて、
うん、
しかも一部に熱狂的なファンを持つ、
うん、
ドラマでもバラエティでもアニメでもないテレビ番組といえば、
はい、
そう、渡辺敦の建物探訪
来た
実はこの番組、はい、 DVD 化されてるのご存知かしら？
知らんかったよ。
ですね、過去には2003年に、5枚発売されました DVD、うん。こちらの5枚のラインナップが、うん、スローライフ編、
はい、
スローライフ編パート2、うん、狂症変形敷地編、
はい、
ローコスト編、
はい、
ローコストパート2という5タイトルが出まして、
はい、
なんとですね、今月に新たなラインナップが発売になりました。
はい、
こちらの方がですね、一応全6タイトル、
うん、
これが、難しい敷地に勝つ、都市編、
お
立地の良さを生かす絶景編で、遊び心を育むホビールームのある家、食べて楽しむキッチン中心の家、新たな空間の発見、大胆な構造の家、子育てを応援、家族と共に成長する家、以上6タイトルということで、各館ごとに物件を10件ずつ、
すごいですね、
1枚100分の収録時間でリリースでございます。
あら大変
でね、今現在発売中のですね、情報誌大人ファミの方ではですね、なんと渡辺篤さんのインタビュー記事が載ってまして、
はい、
このね、番組の中での物件の褒めトークの極意なんかがね
これね、
ちょっとね、あのご本人がこの秘密の極意を公開してくださってるので、
これ言っちゃっていいんですかね。
ね、かなりね、ギリギリのラインまでね褒めトークの極意をねご紹介してるので、
まあ何より楽しいのはその建物を見るのも楽しいんですけど、その渡辺さんのトークをね、
そう、渡辺さんの微笑みとトーク
ね、その微笑みながらの相手に対しての褒めトーク、
そう、あとね、あのため息混じりのほほーっていうのが大事なのよ
そこ
厚石様のね、
本当にエミピ昔から好きよね、それね、
大好きでございます。ちなみにですね、うん、皆さんご存知だったかしら、うん、この渡辺厚の建物探訪第1回目の放送は、
はい、
1989年の4月1日、
うん、
なんとよ、記念すべき第1回の ご紹介物件、
うん、
沖縄の那覇、
うん、
しかも個人住宅ではなくって、
うん、
那覇市立、
うん、
常泉小学校だったの。
なんで
これびっくりでしょ。
なんで、
あのね、最初の頃の建物探訪は、
うん、
個人宅じゃなくって、ね、桜前線の北上とともに、
うん、
南から北へ移動しながら名建築や面白い建築をご紹介するっていうのが番組の内容だったのね。
へー、
それの第1回目が那覇市立常泉小学校だったの。
常泉だったんだ。
そう、どびっくりじゃない。
どびっくり。
でもね、あのこれね、私一生懸命ネットとかで探したんだけど、うん、動画残ってないのよ。
まあでもその時期のやつはさすがにちょっとね。
ねえ、でもね、もし常泉小学校がね、うん、渡辺篤が常泉小学校のようにご紹介したのか、
ねえ、それいい仕事してますねとか言ってくれたんですか、ね、
そうそう、ちょっとね、こう窓窓お好きですから渡辺篤様。
なるほど、
ね、ちょっと気になりますけれども、
これは見たい。でもこれは本当に最初の頃のやつはまだ出てないんですよね。
そう、これね、あの何、全部があの、うん、DVD 化されてるわけじゃなくって、うん、こうテーマごとに絞り込んでのセレクト集なので、
う
ん
う
ん、
なるほど、
ちょっと常泉小学校はね、うん、DVD では見れないんですけれども、ちょ、非常に気になるタイトルなので、ね、まあ、これね、すでに今月発売のやつはもう発売日は、9月の前半なので、
はい、
もうすでにね、
うん、
巷には出てると思います、
はい、
まあ、好きな方はもうね、すでにご購入されてる方、ご覧になった方もいると思うんですけれども、
ね、これでちょっと興味持った方はね、ちょっとね、見てみたらいいんじゃないですか ね、
ね、ちょいマジでね、本当に私ね、これもどうしようか迷ってます。
これは欲しいでしょ
う、ね、うん、まあね、今からね、一戸建てを建てようかという方はです ね、 ね、まあ、勉強がてらということで、ね、うん、ぜひですね、ご購入いただければと思います。ぜひぜひ、
はい、
以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
いい仕事してるね。
ほーほへ、全米が泣いた
小ネタ超特急。
ハロー、ニューハオ、ボジュ
ー、ハイタイ。 NPO 沖縄語学センター、ただいま秋の受講生募集中。話題の早朝シャドーイング道場であなたの英語力鍛えてみませんか？新講座アフターファイブの初級英語講座も大人気です。電話番号 098-943-1852 098-943-1852。 詳しくはウェブで NPO 沖縄語学センターと検索ください。
ドゥヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
俺の話、
今月のテーマは小学生の時大好きだった漫画、はい、ということで早速ご紹介していきましょう。
はい、
まずはラジオネームしここ様からいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。小学生の時夢中だった漫画、その言葉に胸がキュッと切なくなります。
はい、
360円を握りしめ、
あ、360円、はい、
当時単行本そうだった ね、360円でした。
うん、
本屋さんの棚の前でどの本を買おうか真剣に悩んでいたあの頃、
うん、
中学生になってからはお小遣いを貯めて漫画喫茶に通いました。
うんうん、
夢中になった漫画はドクタースランプあられちゃんとうるせえやつらです。
あー、ルーミック
的なみたいな、あ、まあ、あられちゃんも大人気でございました。
は
い、
そうでしたね。
確か両方ともアニメ放送が、
そうですね、
水曜日で、
うん、
19時あられちゃん、
うん、
19時半うるせえやつらだったと思います。
そうでした、
確かそうだった。もう夢のラインナップだったね、はい、これね。
そうでした、もう絶対テレビ見てました、
ね。
はい、
今読み返してもやっぱり面白い、
うん、
単行本ももちろん大事に取ってありますということ。おお、これ単行本もね、お宝、
お宝ですよ。もうだってうるせえやつだとか、ね、もうあられちゃんなんて、
私ね、小4の時に、うん、あられちゃんの柄の入った T シャツを、うん、お母さんに買うてもろうたよ。
あい、
うん、覚えてる。
うちはお弁当だったね。
あ、マジで、
うん、お弁当箱だったね。
いや、懐かしいわ。
懐かしいな。
ありましたね、うん、これがね、アニメでリアルタイムで見れてたってすごいね、う
ん、しかも漫画もアニメも面白かったんだよね。
ね、同時進行だったよね。どっちとも連載中で、うんうんうんうん、どっちともアニメもやっててっていうね。
特にうるせえやつらはね、あのルーミックワールドの世界をね、潰さないっていうかね、アニメでも面白かったっていうのが、
アニメでよりルーミックワールドが出てたもんね、うん、
すごかったですよね。
懐かしいです。それでは続きまして、うん、ご紹介しましょう、
はい、
こちらみじゃさんかな、ラジオネーム、はい、みじゃさんからいただいてます。ありがとうございます。僕が小学生の時に読んだ漫画の中では、
はい、
バビル2世とその続編、その名は101かな、101ですね。
ほう、
横山光輝の SF ワールドにすっかりハマった後は、
はい、
自然とトレッキーになってましたということで、
はい、
なるほど、バビル2世、
バビル2世とか、あ、
バビル2世もアニメあったね。
ありましたね。
私うん、横山さんの原作じゃなくて、あのバビル2世が、うん、あのね、小学校の時とか夕方にアニメ再放送枠でやってて、あのね、今でも思うんだけど、
うん、
あのね、もしね、うん、架空の動物でも、うん、あの1匹飼えるんであれば、うん、私はロデムを飼う。
あ、なるほどね。
ずっと言ってる、未だに言ってる、
バベルのね、うん、
ロデムを飼います。うん、懐かしいですね。
あ、でも男の子らしいです、
ね、
本当に、
うん、夢だったよね。
夢でしょう、あれは。
結構 ね、横山シリーズのアニメ化で、うん、あの子供からね、特に子供の頃に、うん、あの見れた作品ってバベル2世ぐらいだよね。
多分うちら世代ではそれで、自分はそれ以外ちょっとなかなか見てないんですけどね。
あとは三国志ぐらい、
あ、
アニメ化になった。でも三国志は結構さ、三国志っていうタイトルから、うん、とっかかりからこう結構さ、見る人をちょっと狭くしちゃうじゃない、うん、ジャンルで裾野が広かったわけじゃなかったから、うんうん、男の子で見てる子はいたけど、女の子で見てる子はあんまし、
そうかもしれない、
そんなに見てる子がいなかったね、うん、同年代ではね、うんうんうん、バビル2世久々に思い出しました。
なるほど。
続きましては、はい、こちらラジオネームひろさんからいただいてます、
はい、
ありがとうございます。
はいはいはい、
私小学生の頃はめちゃめちゃ花という夢読んでました。
あ、はい、
お姉ちゃんが買ってました、
はい、
やっぱりパタリロが良かったな。
そうきたか、そうだろうとも、
そうだろうとも、衝撃的すぎでした、
はい、
あとはやっぱりピゴマリオでした。
あ、花夢はね、やっぱり
和田真嗣先生ね、
はい、
ちょうど先月ねオンエアの時にお話しましたけどね、うん、和田真嗣先生がね亡くなってしまってね、
はい、
結構ショックでしたね。
本当にね、長い間ずっと読まれたファンっていうのはすごく多かったと思うんですよ。
私もほぼリアルタイムで追ってたので、うん、本当にショックでございました、
ね、
懐かしいでございます。ちなみにね、私が大好きだった漫画のご紹介ちょっとしたいんですけれども。
どれでした？
あの小学館の学年雑誌あったじゃない。
ありました、ね、
小学何年生、
はい、ありました。
あれに連載されていた、うん、藤原英子さんの噂の姫子とおはよう姫子、 もうこれね、同年代の人はね、今、うんうん、うんうん言ってくださってると思うんですけれども、うんうん、まあね、でも、飛び飛びで読んでて、うん、コミックスもなぜか飛び飛びで買ってたので、うんうん、結局ね、全体的にどんなストーリーでオチがついたのか、未だによくわからないままなんですけれども。
でも、姫子読んでる人は多かったね。好きな人多かった、ね、
絵柄はめっちゃ覚えてる。うんうん、あと、姫子のお父さんが、めっちゃイケメンだったのも、うん、最初の第1話ぐらいでしか出てこないんだけれども、うんうんうんうんでね、それにプラス噂の姫子にプラス3年生からハマってたのは、うん、パタリロだったの私も
やっぱり
もうね私の人生にねかなりの影響を与えてますねパタリロ、
うん、そうだろうと思う
やっぱさあの異色なテイスト、うん、やおいな部分も含めてね、うんうん、やっぱ9歳の頃の私に何の抵抗もなく、うんうんね、入ってきたのがパタリロだったのね。
そうだよね。みんな抵抗なく見たってのがすごい。
ね、
うん、
で、まあね、後々の自分のね、漫画読みの人生に影響を与えたのかなっていうのも、うん、うん、思いますね、うんうんうん。太郎ちゃんはちなみに。
あのね、もう確実に名前がいっぱい上がってると思うんですけども、やっぱりパタリロなんですよ。うん、
やっぱ私たちパタリロ来るよね。
パタリロだったね。で、うん、私、買う。というよりはどっちかというと立ち読みがちょっと多かったんですけども
あらら、
う
ん、あの頃カバーかかってなかったもんね、
はい、そうなんですよちょいちょい読んでたんですけどそれで好きな巻を買ってたっていうね
なるほど、うん、私はねリアルタイムで追ってて、うん、75巻ぐらいまで本当リアルで買ってたので、
ね、
延べ追っかけ30年
すげー今パテル確かにあれ89ぐらいかな
そうそうそう
もう結構90近いんです
ねでなんかあのパタリロが、うん、あの別物語で、うん、パタリロ源氏物語とか、うん、パタリロ最強の方に行ったんだよね
ちょっとねあの違うスピンオフの話とかも結構いろいろあるんです
よ
ね
あっちがメインになっちゃったんだよね、うん、結局はね
私としてもやっぱりあのアニメでねあのBL なシーンとかをね
バラの花が
散る
ってあれちょうどさやっぱ4時半ぐらいとか4時台の設定で家族で食卓を囲んでる時に、ね、バラの花が散る、
ねまさかの
ね、何なシーンはちょっとね
すごいびっくりしましたな、ね、バンコランって
ね、お母さんがねちょっとね、うん、なんかねあのもう勉強済んだのとかね違う話題に
振ってて、ね、振りがちな
ちょっとねあのね茶の間がね、はい、一瞬固まったっていうのもね
そういうのもありました
パタリロの思い出ですね、
はいうん、
懐かしいな
懐かしいな、
ねまあ、そういうこと多いと思います、うん、続きましてご紹介いきましょうか、はい続きましてはラジオネームキャンジジーさんからいただきます、はい、ありがとうございます小学生の時は、週刊ジャンプを兄が買っていたので筋肉マンを読んでいましたすすめパイレーツとかも好きで読んでいました、
はいはいはい、
今はどうかなもうあんまり読む気がしなくなりました、うん、今の小学生が読む漫画もあまり大人の内容と変わりませんからね、
うん、
子供相手じゃないとっていう、うん、あのお約束の展開を見せる漫画もいいのになと思います、
うん、
そうよね最近って、うん、子供が低学年が読む漫画なのに、うん、すごい複雑な伏線とか張りまくりの漫画多くない？
そうそうね、あの逆にあの大人の人がどんどんそういった子供系の漫画を好むようになってるような気もするんですよね。
あとねジャンプを読んでる人がずっと大人になってもジャンプを読むから、うんうんうん、なんかねあの完全に子供向けじゃない作品も、
ねう
んまあ、必要性もあってってか
うんうん、やっぱそういったの大人向けの子供漫画っていうのかな
そうそう
そういうのもやっぱ増えているんでしょうね今は
もう今子供向けの、うん、純粋に子供向けの漫画って言ったらさコミックボンボンとかコロコロ的なあそこら辺なんじゃない、
ねね、やっぱそういう風になるんでしょうね、 ねもうやっぱジャンプとかにもなるとね、うん、もう大人も読んでますから
そうでもね、うん、やっぱね筋肉マン読んで筋消し皇帝
そうね
集めてみたいなところありましたね、 ね、うん、懐かしいです今だにでも筋肉マン人気だもんね
もうねあのなんかいろいろなコラボとか
そうそう
デザインの T シャツとかもあるし、
ね、出てるもんね、うん、
すごい、
うん、続きましてご紹介いきましょう、はい、ラジオネームすみっこさんからいただいてます、
はい、
ありがとうございます当時定額制のお小遣いをもらっていなかった僕は、
はい、
あ月いくら
そうなるね、そうなるね。
隣の家の高校生の兄ちゃんが、うん、読んだ後にくれる少年チャンピオンだけが漫画の情報の仕入れ先でした、
うんうんうんうん、
当時のチャンピオンはガキデカマカロニほうれん草エコエコアザラクが掲載されていた奇跡の70年代後半、
うんうんうん、
おかげでジャンプを読んでる友達とはちょっと違う思考に進んでしまいましたが
そうですね、そうなるね、
ね、ともかく金のなかった った僕は、うん、丁寧にそのページをカッターで切って、うん、自分なりにホッチキスで製本してました。
マイ単行本だ。
大切にしていました、
うん、ああいいですね。
その当時の僕のけなげさが、うん、我がことながら涙を禁じれませんけなげだね本当に。自分でホッチで閉じてね、うん、そのホッチで止めたそれらの漫画が本当に大切な宝物でしたが、うん、5年生の引っ越しで、うん、ばあちゃんと母ちゃんがそれらを廃棄した時の絶望感は半端なかったです。
辛い
辛いよね。
これは辛い。でもね、
もう世の中が終わったぐらいの絶望感あったかもね。
本当に。でもその頃受けるなんか大きな試練だよね、うん、
試練だよね。これを乗り越える、うん、あの時マジでエコエコアザラクを唱えたのは僕だけの秘密です
そうですね。
つい怒りのあまりに、
ね、唱えちゃったね。
言っちゃったんでしょうね。ついついね、呪文も言っちゃったんでしょうね。
言いたくもなりますよそれは、ね、
すごいね。70年代後半のチャンピオン、ガキデカマカロニほうれん草エコエコアザラクって、
これこそちょっと大人向けな感じしますよね。
そうよね、
なんとなく、うん、漫画としては、
うん、そうだよね。小学生っていうよりかは高校生とかだよ ね、うんね、
うんうん、どっちかっつうとね。
すごいね、うん、伝説の漫画が揃い踏みだったんですね。
チャンピオンか、そっかそっか、うん、
すごいな。
でもやっぱ近所とか兄弟とかがいらっしゃる方っていうのはやっぱりやっぱ漫画雑誌ね、うんうん、そういったものがやっぱちょっと多いかもしれないですね。
ほら近所付き合いが密だから、うん、隣のお兄ちゃんとかがくれ、あのね、漫画雑誌読み終わった後くれたりとか ね、そういうことね、交流がね、
うんうんうんうん、
あったんだ ね。今もなかなかないよね。隣の人がね、うん、読み終わった本とかをくれるとかっていうのはね。
むしろなんかこれ何それって言われず、ガチなちょっとせちがらい世の中にも、
ね、あげるのも心苦しい感じの ね、うん、なんかね、そういう意味ではちょっとしょっぱいです ね。今のご時世 ね、うん、続きましてご紹介いきましょう、はい、カオルンさん最高です、
はい、
ありがとうございま す。私が小学生の時読んでたのは、うん、ときめきトゥナイトでした。
リボン
リンゼになりたかったです。
リンゼはあれですね、あのなんかちょっとあの、ね、ランゼの弟なんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
かわいいってことでちょい人気があったような気がする。確かに
あのパツキンの、
うん、おかっぱの、
おかっぱの男の子ね、の子美少年ね、
そうそうそう、うん、確かに。
でもときめきトゥナイトってさ、うん、あのあれじゃない、この主役が、
うん、
主役の娘が次主役になった。
そうそうそうそうそうなんですよね。
すごいよね、うん、
あれ結構次世代渡ってるよね。
なんだかんだで登場、うん、メインのキャラで登場したのはお母さんたちも含めると3世代なんだよね。
うん、そうだね。
そういう意味ではサザエさん的じゃない
すごい、ね、でもサザエさんあれ1世代ですから全部
あそうか
あれ全部つながってるから
そっか、
うん、1世代ですね、あれは、う
ん、なんかすごいと思った。あとアニメにもなりましたね。
そうですよね。でも女の子大好きですよ絶対、ときめきトゥナイトのワールドは、
ね、またね、あの何、この当時のうん、少女漫画の中では、うん、まあ真壁くんのクールキャラはすごかったね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしょうと思う。
よく考えるとさ、年代的にさ中学生の男子であんなクールなキャラいないんだけど、
うん、まあね、
まあ真壁くんのクールっぷりは群を抜いてたね、
う
ん、
もうすごいね、もう女子のハートわしづかみ、
わしづかみね、うん、マカベキュンみたいな、
マカベキュン、マキャベくん、
ミヤキャベキュンみたいな感じで ね、みんながハキュンと来てましたね。
来てたね、やんちゃ、やんちゃ坊主萌え、はい、
ねえ。ということで続きましてご紹介いきましょう、
はい、
続きましてラジオネームモネちゃんからいただいてます、はい、ありがとうございま す。番組いつも楽しく聞いてますということで、 ありがとうございます。あ、
はい、
この方もですね、小学生の頃、うん、なんとかお小遣いを工面して買い続けたのはパタリロでした。
あ、やっぱり強い、やっぱさ、やっぱり強い、
やっぱパタリロ率すごいね。
強いね、うちら年代かな、
ね、
う
ん、マライヒが大好きでした。
あ、
マライヒ様がね、うん、実は殺し屋だったのよ ね、マライヒ様ね、
ナイフ使いだよ、
ナイフ使いでございます、うん、でも単行本が10冊以上になった時、
うん、
サクッと親に捨てられました
あ、そうか、
やっぱさ親に漫画とかおもちゃ捨てられる試練ってさ、
ね、これ来るね絶対、人生
通過儀礼だね、
うん、来るね、
子供時代の通過儀礼なんだ ね、
まあ私もありましたけど ね、まあ、
ショックだったんでしょうね、うん、モネちゃん、それから買うことがなくなりましたという。
あ、そっか、確かに、だってさ、もう買ってたものをそうやって捨てられたらちょっと辛いもんだって。
だってさ、大人になってからの単行本一冊とさ、明らかに価値違うじゃん、
う
ん、
違う、
もうさ少ないお小遣いの中から頑張ってひねり出して、うんうん、単行本の値段ね、うん、本当にちょうどお手に握って本屋に行く感じだったじゃない、
ね
ね、私たちの頃は単行本360円ね、うんうん、360円ちょうど握って買い物行って、ね、本当にドキドキしながら一冊買って、うん、
そしたら溜まっちゃったから捨てようねってガサって捨てられちゃうわけですよ。
ある日違うのよ、これがさ、ある日学校から帰ってきたらなくなってるっていうなんだよね、まあ、そうそうそう、
で聞いたら捨てたよみたいな
もう本当にさ、あれでね、もう中の何割かは、あれのショックで、プチ家でした人、やっぱり何割かいるんだよね、やっぱ友達の中でも。
そうかも。あの、裏庭とかね。
そうそう。あと、なんか近所に住んでるばあちゃん家に、とりあえず、
行ったりとかしてね。
一泊したりとかね、した子いるんだよね。
そうなんだよね。
懐かしいです。わかります、その気持ち。でもね、そういうね、うまく乗り越えられなかったのね。買うことがなくなっちゃったという残念なことでございますけれども。でもね、あの、パタリロね、今ほら単行本、文庫版でまたまとめて出るので、出てるのでね。
またその時にまたちょっと買い直しってことでね。
買い直しっていうことでね、またね、その時の続きを、
あの頃の。
読んでもらえればと思います。はい、そしてですね、ご投稿最後のご紹介いきましょう。はい、こちらラジオネームジャムさんからです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
野村慎吾さんのツルピカハゲマルくんが大好きでした。
あったな。
アニメ化までされて当時は大人気でしたが、ちょっと世代が若い人はほとんど知らない作品なので残念です。そうかもしれない。とにかく節約、強引な節約でそのせこさが主軸の漫画でしたが、
あーそうね、だったね。
今のこの日本でハゲマルくんに学ぶ点はあるかと思います。ということで、
節電、
そう、とにかく、はい、あのいわゆるつるせこと言われた ね家族全員で ねもう本当に極端なまでの、ね、節約をしまくってた、このセコさがね、メインに出てたハゲマルくんでした。
今再放送してもいいかもしれないですよ。
今この時代だから、ね、
今この日本だから多分また再放送した方がいいかもしれない。
ハゲマルくんにみんな学ぼうじゃないかということで ね、まあ、究極のエコ漫画といえばエコ漫画なんでしょうね。
究極っちゃ究極、
ね、懐かしいですね、ツルピカハゲマルくん。
いやでもなんか懐かしいタイトルいっぱい出ましたね、結構
いっぱい出ましたね、やっぱりね、やっぱなんだかんだで結局ね、全部のタイトル私たちね、知ってたね、
知ってたね。なんかあ、そういえば見てたとか、あ、
読んでた、
ね、好きな人いたとか、
ありましたね。ということで、たくさんの方にご投稿いただきました、はい、ありがとうございました。ちなみに来月の俺の話なんですけれども、
あ、来月だ。
アンケートテーマはここ最近でハマったゲーム、
はい、
まあ、ここ最近ということで、ここ、ね、まあ、あのアーケード版も、家庭用ゲーム機も含めて、まあ、最も最近ね、今年になってハマったゲームということで、まあ、新作じゃなくても、今年になって改めてハマったゲームでも構いません、教えてください、
はい、
こちらご回答は台風 FM のウェブサイトにございます。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、
はい、
コメント欄よりご投稿ください、
はい、
またメールで投稿したいという方はメールアドレス小ネタKONETA@FM那覇.jp までご回答をお寄せください、
はい、
ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした、サクッと、
A4 サイズで
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ザランザラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれのコーナーです、今回のセレクト、エイミーセレクトは久々に小説を取り上げました、牧面学さんのプリンセス豊臣です、太郎ちゃんは。
私は西原理恵子さんと甲田隆二さんの恨み集乱です。
はい、ということで、じゃあ太郎ちゃんからご紹介お願いしましょう、
あのですね、恨み集乱はですね、こちら、西原さんと甲田隆二さんの共著でありまして、朝日文庫からこちら今単行本出てるんですけど、文庫本でね、昔はあの単行本で3つで出ておりました。
全3巻
で出ておりましたよ、でこちらはですね、あの週刊朝日の方で92年から94年の2年間に掲載されていた、あの史上最強のグルメリポートなんて言われておりまして、
確かに、
はい、まあ、でもこれ私としてはですね、あのグルメリポート本というよりは、あの一つのサイバラ漫画本として読んでおりまして、
そうだ、ね、
面白かったんです。でなんでかっていうとですね、あの、まあ、当時ですね、この92年から94年といえば、まあ、ちょっと、まあ、バブルが弾け終わった頃かな、90年最初の頃ですから、でそしてなんかいろんなメディアとかがですね、まあ、いろんなレストランとかアミューズメントを紹介しまくってて、 グ
ルメブームね、
うん、グルメブームってやつ、もういろんなお金をかけたお店とかがいっぱい出てきて、うん、ここに来たらあなたもおしゃれですよ、
そう、
通ですよ、本物ですよって言いまくっていた時期、うん、それに乗せられていろんな人たちがそういったツアーとかも組んだりとかしてグルメのレストランとかアミューズに行った時代があったんですよね。
なるほど、
まあ、私は幼かったんでよくわかんないんですけども、はい、
なんかあれよ ね, あれよね、ヤングなエグゼクティブのそうそうデートスポットに
ちょっとね、あの、うん、おしゃれおつな服を着て行くところがいっぱいもてはやされた、そんな時代なんですけども、うん、ただでも実際そこのレストランの味とかサービスとかどうなのよっていうところで、
ぶっちゃけどうなのっていうところでね、
はい、それしての週刊朝日の企画ですね、漫画家西原さんとコラムニストの高谷さんがですね、もう出向いていってそこでバッサリと評価をするという大変見応えのある内容となっておりました。
本当に辛辣だよね。
えらいことです。このね、うん、本の帯からしてその帯に書かれている言葉がもうかなりの辛辣な言葉がどんどん出てきております、ね、
やばすです。
やばかったです。で、まあ、この週刊祭で連載当時はですね、私実家の方で、うん、あの週刊祭ずっと買ってたもんですから、
あ、そうなの、
はい、なのでずっと読んでたんですよ、うん、リアルタイムで、うん、でそれでちょっとすごく印象に残ってたのが、毎週毎週、うん、その西原さんたちの漫画とかコラムの横っちょに編集部からお詫びが載るんですよあのすごいやっぱね、ここに掲載されたお店からいろんな抗議があったみたいです。
クレーム来るでしょうね、は
い、
それはね、
そりゃ来るよ、この表現だったらっていうような内容だったんですけどもね、うん、
じゃあ、
うん、
その横に編集者から の,、うん、あのコメントがつくのは前回紹介した本のクレームに対しての
お詫びとか
そうで、コメントが、
そうなんですよ、うん、もう結構ねこういうのが毎回載ってたもんですから、ね、もう
毎週そうそう毎週あの何かしらあれなんだね、うん、あの講義来てたんだね。
そう
なん
ですよ。何かしらね、あのちょっとその編集の方の後書きとかもあるんですけども、やっぱりいろんなお電話があったようです。話やら、
ね、
何やらが、
まあ、圧力等々もあったでしょうね。
まあ、まあそうもあったと思います。まあでもね、でもあの一応確かにこれすごい辛辣なこと書かれてますけども、うん、ただでも自分が一番の感想としてはそのレストラン云々というよりも、西原が書くレポ漫画ってなんでこんなに面白いんだろうっていうことなんですよ。
そう。
で自分がもう、まあ、ぶっちゃけ読んでたのはもうその、まあ、コラムよりはもうやっぱ漫画の方ね。
漫画メイン
ね。この漫画がすごく面白いっていうのがすごく印象残ってて、自分が西原を知ったのも本当にそこからだったんです、うん。まあ、今でこそ毎日母さんとかあの僕んちとかでですね、すごくまあちょっとヒューマニズムあふれる感動漫画がちょっとね、うん、有名なんですけども、やっぱもともとはね、西原さんはねこういったまあこういった体当たりレポート本ことか己の博打本とかね、あのね私たちのこのラジオでも何回か紹介してますけども、うん、やっぱそういう本の方がやっぱりちょっとね面白いんですよ。
そう、あの、うん、何毎日母さんでちょっとい
い感じの
いい味のサイバラの方を、
ね、出してるけども、
ねね、あの本来のサイバラ、
やっぱここですよ、
ね、あの白と黒に分かれるんだって、完全に黒の真っ黒の時のサイバラさんだからね。そうそうそ
う、この黒サイバラもちょっとぜひ読んでから、この今のなんかこうほんわかしたヒューマニズムの白サイバラ
と、そう、うん、パーマネントのバラとか、ね、毎日母さんとかを読んでほしい、
はい、う
ん、
そうだって自分がすごい思うんだね、これをちょっと紹介させていただきました、はい、
でもこれはいいよね、う
ん、これはね本当漫画が面白いよ、何かしらもう出てくるキャラが全て際立ってるもん。
そうそうでさ、あのバブルの頃 の,、うん、あのグルメのやつってだからもう持ち上げるだけ持ち上げまくって、うん、 ね、いわゆるなんていう の,、うん、あの自称グルメだか交渉グルメだか分かんない人がいろんな雑誌にたくさん書いてって、うんうんうん、あの結局どうなのよ、うんね、サービスの点とかで本当にどうなのかっていうのの、ね、
実際どうなのっていうところなんですよ本当に。
そうそうそこちゃんと書いてくれて、ね、まあクレームも来るだろうなっていう感じの、確かに、ね、辛辣な内容なんですけれど も、
ただまあ、 あのそういった点ではすごくバッサリ爽快感のある読み応えはあります。確かに
確かに、うんうん、でもねほら、つい先週でした、うん、小谷さんがね、
そうなんですよ、
倒れられてね、
あのちょっと今ですね、かなり病状が思わしくないというところですので、そうそう、
今ね、病院の方に、ね、はい、あの入院してらっしゃって、あのレギュラーで、ね、出演されてるラジオなんか も、ね、うん、今お休みされてて、まあ、皆さんね、あの復帰を待ってるということで、
そうですので、あのぜひともあの無事復活していただいて、
ね、またちょっとコラムを、ね、書いてほしいです。コラムとかを書いていただいたりね、はい、まあ、あのちょっとね、あの鋭い、
ね、意見とかまた出していただきたい、
ラジオで出していただきたいの で
本当にもうまたあのぜひ
復活お待ちしてます。
お待ちしてます。
ということで、はい、ご紹介いただいたのは、
はい、はい、サイバーレイコーさん、コウダリユウさんの裏ミシュランでした。
はい、はい、じゃあ私行きます。そうということで、はい、私ね、小説紹介するのは本当久しぶりなんで、はい、ですね、シャッターアイランド以来か。
あ、そうだそうだ、う
ん、なんですけれども、牧目学さんといえばデビュー作は鴨川ホルモン、
はあ、
これも映画化されてまして、うん、あと、鹿男青荷吉、うんうんうん、こちらはドラマ化され、うんうん、そして今回ご紹介するプリンセス豊臣もまあ映画化されて、今年の5月から、まあ、封切られましたけれども、うん、ですね、鴨川ホルモンはスピンオフも出てるんですね、小説の方で、
うん、
でこのスピンオフを除けば文庫化されてるタイトル5タイトルのうち3タイトル実写化されてるということで、うんうんうん、かなりね、まあ、あの注目されてる作家さんなんですけれども、
うん、
つい最近あの出ました、最新作が偉大なるシュララボンというタイトルなんですけども、これもね多分映像化されるんじゃないかなって私は思うんですよ、うんうん、でちなみにですね、今回ご紹介しますプリンセス豊臣は映画公開されたのが今年なんで、
うん、
ね、あの新しい小説だと思ってる方いるんですけれども、うん、これ発表されたのは2009年なんですよ。
あ、結構2年前ですね、
うん、そう、うん、でこの作品で牧目学さんは第141回直木賞の候補になり、うん、また2009年の昨夜この話を受賞されています。でね、あのストーリーのね、とっかかりだけ説明しますね、うん、とっかかりは400年にわたってある秘密を守り続けてきた大阪と、うん、この秘密のことなんて全く知らずに東京から大阪へやってきた会計監査員3人組との攻防というストーリーの主軸が一つと、うん、もう一つが大阪のお好み焼き屋のお父さんと息子の絆、
うんうんうん、
この2つを主軸にしたストーリーなんですね、
うん、
で、私手元に持ってるの文庫本なんですけれども、うん、文庫本だと、本編だけで533ページと、まあそこそこの厚みがあるんですね、うん、ね、うん、でね、文字もね決して大きいわけではなくって、うんうん、このレイアウトの余白、マルジナリアって言うんだけど、このレイアウトの余白もそんなに広いわけじゃないという想定にもかかわらず、
うん、
実は私これね、うん、一晩で読んじゃった。
あ、
うんうんうんうん、一気に読めました。まあ、これね、あのテンポがいいから全く中だるみもせず、うん、気持ちよく読めて、気がついたらね明け方朝日が昇ってるのに、うん、最後の方まで読んでしまったという、
うん、
そういう感じの内容です。でこれあの映画化されて、うん、まあ、小説と映画の内容なんですけれども、
うん、
実はねかなり違うんですよ。
うん、なるほど。
でね、
うん、
これ小説だけ読んだ人と、うん、映画だけ見た人だと、
うん、
とっかかりの部分から全く話通じない、
うん、あ、じゃあもう本当別なんですね、
うん、まずね主役のねメイン3人組なんですけど、まあ、表紙の方をね、うん、ちょっとみんなが説明しますね。表紙では、はい、この会計監査員3人組の副長松平、
うん、
で、小太りで童顔、そして書類の偽造などを見抜く天性の勘と体質を持つ男ミラクル鳥、
うん、
あだ名にミラクルは、うん、ミラクル鳥居と、そして、日本とフランスのハーフですごい美人の朝日ゲインズブール、
うん、
これが小説版の3人組、
うん、
だけど映画になると小太りで童顔男のはずの鳥居が、
うん、
なぜか綾瀬はるか、
あれ
そして、うん、ハーフの超美人朝日ゲインズブールが、うん、なぜか男の岡田将生くんという、
うん、
そしてですねこう配役も全然違ってキャラ付けも違うんですけれども、
うん、なるほど。
あとは、物語の根幹に関わる部分なんですけど、原作ではこのすごい秘密を知ってるのは、
うん、
原作では大阪の男だけが知ってるっていう話なのね、
うんうんうん、
でも映画では男も女も全員知ってる
って
話、大阪の全員が知ってるっていう話で、ね、
うん、
で、まあ、小説の方ではこの大阪の男だけが知る秘密について、実は大阪の女の度量の深さがね垣間見れる、
うん、
すっごい私が大好きなシーンがあるんだけど、
うん、
結局これが映画の方ではもう女も知ってるってことなので、
うん、
ないことにされてて、
うん、
すごいそこが残念なんですね、
うん、
で、まあ、それは多分映画の中ではこの帯にも書かれてるんですけど、映画の方では、まあ、大阪全停止ということで、うん、大阪の機能がある日全部止まってしまう日があるんですけれども、
うん、
それを映像化する時のインパクトで、やっぱり男だけが知ってるよりも男も女も知ってて大阪の全ての機能が止まるっていうのがやっぱ演出上のインパクトとして、
な
るほどね、
うん、
強いので、映像として力が強いので、うん、そういうことになったんだろうなっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、まあ、いろいろとね設定が違う影響でですね、
うん、
まあ、この 小説版の方の最後の章は、うん、ほとんど丸々映画ではカットされてます、うん、結局辻褄が合わないので、うん、最終の章はほとんどないことにされてて、うん、まあ、そこもねちょっと原作のファンとしては、うん、あれっていう、うん、まあ、だからね、まあ、割り切ってみるのが、
う
ん、まあ、
これ別物だからっていうところでね。
そうそう、うん、で私ね欲張りな話なんだけども、うん、私のね一方的な妄想で申し訳ないんだけれども、うん、このプリンセス豊臣原作の方を忠実にコミカライズしてほしいの
ね。あー、なるほどね。
面白いんじゃないかなと思うね。で、まあ絵柄もちょっと端正なね、うん、絵を描く絵柄の人に描いてもらえればいいじゃないかな。うん、で、まあ、うん、原作にほとんど忠実でこの豊臣の本編を描くか、うん、この会計検査員3人組のスピンオフを描いてくれる、
うん。あー、なるほどね。それはちょっと面白そう。
この3人組がね、うん、本当にとっても魅力的な、うんうんうん、あの3人組なので、うん、これスピンオフで描いてほしいなっていうのが私の正直なところなんですね。ね、うん、なんでね、これね、まあ、映画しか見てない方も、うん、まあ、小説しか読んでない方も、うん、まあ、両方知らない方もですね、本当に秋の夜長を楽しむ一冊としてはこれおすすめでございます。
そうですね、
うんうん、これはねもう本当に、まあ、あの綾瀬はるかさんって、うん、あの最近あのコメディエンヌとしても注目されてるじゃない、うんうんうん、この真剣なドラマだけじゃなくて、うん、コメディとして本当にやっていける綾瀬はるかさんと、あとねこの岡田将生くんイケメン、うん、ね、うん、そして、まあ、あの副長役は堤真一さんという、ね、すごいね、
結構ビッグな
3人がなってるっていうことなんで、これちょっと注目でございますので、うんうん、ぜひぜひこれですね、あの私さっき申し上げたみたいに一気読みでも睡眠不足になっちゃうぐらい本当にテンポよく読める作品なので、うん、ちょっとね皆様ね、まだ読んでらっしゃらない方、また映画見てない方はですね、ぜひトライしていただきたい、
うんうん、
ということでですね、ちなみに次回の今月のこれなんですけれども、はい、ピックアップ予定のタイトルご紹介しておきましょう。
そうだそうだ、
私はですね、はい、こちらは、満を持してのご紹介、笠井スイさんのジゼルアランをご紹介します、はい、太郎ちゃんは
私大好きな有馬忍さんのモンキーパトロールの外伝
という内容でお届けしますので、お楽しみに、ということで、はい、ということでこちら、はい、ツイートキャスティングの方でメッセージいただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらラジオネームナムコンパイルさんからいただいてます。
ナムコンパイルさんありがとうございます。
あのプリンセス豊臣ご覧になったそうで、
お、
綾瀬はるかさんの揺れがすごかったですね。
あい、大変だ、
わかるよ、はるかちゃんはバインバインに揺れるよね。
すごいよね、そう、ありがとうございます、
ね、こちらねもう、あのタイトル言っていいかしら、おっぱいバレーの方でもね前面に押し出されたバインバインプリがね、うんうん、このね会計検査員というね、え、中でもバインバインでございました。
すごいよその揺れか、
は
い、
うん、そこはね、そこは男子ならずとも注目した点でございます。
当たりですね。
はい、ということで、では、はい、来月のピックアップ予定タイトルは、ジゼル・アランと
モンキーパトロール外伝
ということで、お楽しみなさっ てください、はい、以上小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした。
ピコポン、そこメルヘッド着用、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、早くもお別れの時間です。
早いなぁ、っていうかもう9月ですよ
ねえ、うん、もうね、もう日沈んだね、早いね、
もう9時です、あ、9時じゃない、19時ですから、
19時、もうやがてね、あの20時になろうかとしておりますけれども、はい、まあ、今ちらっと CM の間にね、うん、バインバインプリについてね、ちょっと熱く私たち語っておりましたけれども、来月小ネタ超特急のオンエアはですね、
はい、
もう秋まってるかしら、10月12日
あら大変、
水曜日夜7時からからとなっております、
はいはい、
台風 FM ウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも、うん、
はい、
今回ご紹介した内容や、アンケートなどがございますので、うん、www.fmnaha.jp をチェックしてみてください、はい、それではですね、次回も10月ということで、まあ、10月でも私たち絶対半袖着てますけどね、
変わりません、変わりません、
ね、変わりま、私たち11月ぐらいまで半袖着てますからね、うんうん、
多分でも12月も半袖ですよ、うん、
あ、そうだね、
去年そうだったよ、
去年そうだった、うんうん、ということで、
そうそう、
はい、次回、もうまだ多分夏は終わりきってない、ね、沖縄より、10月12日夜7時に、はい、小ネタ超特急オンエアございますのでお会いしたいと思います。
あと今週もちょっとね、あの天気崩れそうですから皆さん気をつけてくださいね、
はい、お気をつけて台風の様子皆さんチェックなさってください、
はい、
それでは小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
あ、わっしょい、
わっしょい、わっしょい、バインバイン、
バインバインですか。
さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。